この運動を成功したのはユミさんの力が大きいんですけれども、私はですね、まあ、教団員の立場でもありますので、若干、まあ、この運動についてですね、特色などを、まあ、改めて説明してみたいと思っています。皆さんの手元にですね、資料の中に平和への結集を目指す市民の風誕生までの流れというものがございます。で、まあ、自己紹介を兼ねて言いますと、私は、まあ、千葉大学で、政治哲学企画政治を講義しているわけですが、やはり911の衝撃が大きくて、世の中に実践的に提案するという公共哲学の理念に基づいてですね、まあ、平和についての、まあ、行動を始めたわけです。で、まあ、千葉先生と2003年の初めから地球側公共ネットワークというのを始めて、研究者と市民が緩やかに結合しながら平和についてアピールを行うということをしてきました。で、まあ、そういう流れの中でですね、2004年からシンポジウム、その他を中心にして平和への結集の提案ということを行ってきています。まあ、そのシンポジウムにはですね、川田悦子さんに出てきたこといただいたことがありますし、まあ、星野由香さんにも来ていただいたことがございます。で、まあ、そういう流れを繰り返しながらですね、まあ、当初はどちらかというと平和運動の結集という方に軸を置いていたんですけれども、やっぱり昨年の衆議院選挙のまあショックというのが非常に大きくて、まあ、それ以来ですね、特にまあ沖縄の糸勝恵子さんというのを一つのモデルにしていましたから、平和の共同候補というところに特にまあ重点を置いて、やはりこの運動を拡大していこうということを考えました。で、まあ、総選挙後にですね、早速練り始めて徹底して文書を練って、まあ、昨年の年末から呼びかけ人賛同人を集め始めたわけです。で、まあ、3月にですね、この運動を立ち上げるということで、記者会見を行い、まあ、新聞の記者にも報道していただきました。で、まあ、少し細かなことを言いますと、まあ、皆さんの多くが呼びかけ文をご覧になっていると思うんですけれども、この呼びかけ文に、まあ、賛同、呼びかけてくださった呼びかけ人、それから賛同人という、まあ、とがありまして、まあ、それが先ほど由美さんから報告がありましたように、おそらく、まあ、今日で500人を突破すると、非常に、まあ、めでたいですね。で、まあ、今日は市として呼びかけ人賛同人を中心に集まる会ということで、ここに、まあ、5、60人以上いらっしゃっているでしょうか。大体、まあ、10分の1以上はいらっしゃっているということになると思います。でですね、その中で、まあ、これただ1回呼びかけの文章を発表するんじゃなくて、継続的な運動として政治に働きかけていこうということで、平和への結集を目指す市民の会という、まあ、会を作ったわけですね。ですから呼びかけ人賛同人の中で、まあ、この会に賛同する方が、まあ、会員となるという形になっています。ですから、まあ、賛同人呼びかけの中に会員がいるという形なんですね。で、まあ、今日はそういう会を作ってから初めて、まあ、独自の、まあ、集会を開くという初めの機会なので、まあ、これがスタートの集会ということになっています。普段はですね、この運営委員会で、まあ、20人、30人ぐらいで集まってどうするかということを議論しているわけです。で、まあ、今日の会に出ていらっしゃってですね、もっと積極的に加わってくださるという意思がある方は、ぜひ運営委員会の方にも来ていただきたいなと思うんですが、なかなか、まあ、大規模で集まって議論する場というのはないので、今日そういう場にしたいということです。ですから、あんまり今日はですね、一般的に多くの一般の人に呼びかけて来てもらうという形ではなくて、呼びかけに賛同に中心の集会ということになっているんです。で、一般向けに大きな、まあ、呼びかけの大会としてはですね、7月7日にですね、シンポジウムを予定しておりまして、それが資料に入っています。で、これはもともとこの私たちが企画を始めたものなんですけれども、非常に同じ考えを持つ方はあちらから来られるので、この市民の数だけで行うというわけではなくて、改めて呼びかけ人を募ってですね、この 7.7 の呼びかけということをしています。で、まあ、さらに言えばですね、まあ、2004年の参議院選挙の時に一生懸命共同候補を向かって働きかけた保険共同候補擁立懇談会がありまして、それも我々の運動に、まあ、刺激されたところもあると思うんですが、再開されましたので、まあ、そういうところとも力を合わせて 7.7 のシンポジウムを行うと。で、 7.7 のシンポジウムは1000人規模という会場を取っていますので、これは本当に本気で多くの人々に呼びかけてですね、運動に加わって、これまで私たちの運動に加わっていてない人にもぜひ来ていただきたいと。ぜひ皆さんもですね、力を合わせて 7.7 の集会を成功させていただきたいなというふうに考えています。で、今日はその進歩の前の、まあ、プレ集会という位置づけですね、みんなの、まあ、問題意識を高めて、理解を深めるということを目的にしている会合ということになります。で、まあ、今前史についてちょっとお話ししましたけれども、私は、まあ、ですが2001年以降ですね、これはやはり憲法を改定というところまで行く危険が非常に高いと、だから国民投票という、まあ、関ヶ原の戦いが来ると。で、この関ヶ原の戦いで負けるとですね、日本は当面平和国家としては戻れないと、まあ、そういう大きな、まあ、断崖絶壁に我々立ちつたんだということをずっとアピールしてきました。残念ながら、まあ、今回の国会を見てもですね、共謀罪、それから教育基本法と、もう外堀が埋められつつある状態で、かろうじてこれは流れそうですけれども、この外堀が埋められたら次は9条以外ないというふうに考えています。 ですから、まあ、この2007年の選挙、それからその後のプロセスにおいてどうやって有効に働きかけるかということが最大の課題だと。で、まあ、九条の会をはじめですね、多くの平和のグループが一生懸命九条の必要性ということを訴えてきています。で、全くそれ大事なことなんですけれども、私はさらにですね、じゃあどうやって、方法を調達すればですね、本当に九条が守れるのかと、ここのところをしっかり考える必要があるというふうに思っているんですね。今日はまあそんなに大規模な集会ではありませんけれども、ぜひこの辺についてですね、皆さんのご意見を伺いたいと思っています。で、7.7 の進歩の話をしました。で、それとも違うちょっと言っておきますと、今日は市民の風独自の集会ということになります。で、市民の風のですね、特色について若干まあお話ししておきますと、まあ、7.7 の場合にはですね、まあ、五県共同候補を懇談会というグループの方々と力を合わせているので、五県というのも非常に大事なんですけれども、まあ、我々はですね、より若い世代の方々が多く加わっているということもあって、まあ、活憲ですね、憲法を生かすという概念を中心に呼びかけるのも書いています。で、その中にはですね、菊地美さんがやっておられる平和賞の運動とか、あるいは私たち地球や公共ネットワークが考えていたピースマニフェストですね、平和の政策を積極的に考えて市民の側から打ち出していくとか、まあ、そういうようなことも含んだ、まあ、活憲という概念を新しく中心していきたいと思っているんです。それからですね、星野由香さんがワールドピースナウについて若干触れられましたけれども、私も、まあ、世代間対話ということを行って、まあ、今までの平和運動の代表者の方々と若い世代の平和運動との対話というものを媒介しながら、まあ、その運動を新しく発展させていくということもしてきているのです。まあ、そういう意味ではですね、若い人に多く加わっていただくような、そういう従来と若干スタイルの異なる平和運動というのを作りたいなと思っています。それから、まあ、昨年の、まあ、平和憲法に対する自民党の草案と、打ち消そうとする新憲法草案ですね、これ非常に大きなショックでして、従来の平和主義を全面的に否定しようとするものだと思うんですけれども、まあ、今日の状況というのは、この平和主義だけではなくて、まあ、人権とか、あるいは主権在民とか、こういう憲法の基本原理自体も、まあ、形骸化していこうという、そういう意味を持っているので、ますます深刻だと。だから、これまで平和憲法を守ろうっていう人たちだけじゃなくてですね、人権は大事だと思う、そうしたものを広げて運動をしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。私はやはり勝てる運動というのを強調していますので、まあ、例えば戦前の憲政擁護なんていうことも非常に使いながらですね、憲政擁護する運動を今後展開していきたいなというふうに思っているわけです。だからもう1点目の特色としてですね、まあ、従来の市民運動の限界をなんとか超えていきたいという思いがあります。これだけ運動が広がりながら、なかなか全体状況を変えられないと。その大きな一つのポイントは、やはり多くの市民がですね、平和や環境のためには動いているけれども、政治はなんとなく怖いというイメージがあるからだと思うんですね。やっぱり政治はプロの領域、あるいは怖い領域、政党に任せなくちゃいけないんじゃないかと、あるいはプロに任せなくちゃいけないんじゃないかと。でも今そういう状況では必ずしもないと。政党に任せているだけではですね、全体状況を覆せないという状況だと思うんですね。ですから、やはり市民がですね、主権者意識を持って、公共的な意識を持って、まあ、公共的市民としてですね、政治に直接やはり自分たちで働きかけていこうという思いを持つことが非常に大事だと。で、その一つの表れとしてですね、まあ、これまでも平和共同候補というものを訴える意図はあったんですが、しばしば選挙の直前に行ってきたわけです。まあ、地球平和共ネットワークも直前に行ったりしたんですね。しかし実際はその段階ではもう政党は候補者を決めていて、今更聞かせないという状況になっていますので、実効性を持たないと。ここで我々はですね、この間の総選挙の直後から動き出して、次の選挙を狙った運動をしています。で、これはすでにある程度、まあ、実効性というか、フィール力を持っているということがはっきりしてまいりました。この点でもこの運動はやはり新しいものを持っていると思うんですね。ですからそういう意味でですね、この運動はいろいろ新しい問題を持っていると。それだけにやらなくちゃいけない課題も山積しておりまして、例えばですね、既存の政党の候補者擁立のプロセスについて、まあ、影響を与えていこうということですから、やはり普通の運動以上の努力が必要だと思うんです。まあ、今日もですね、今後呼びかけ人、あるいは賛同人を拡大していこう、会員を拡大していこうという呼びかけをしようと思うんですけれども、やっぱりですね、多くの市民がそれを目指しているということが伝わらないと、政党はなかなか動きが変わらないと。政党は政党で独自の、まあ、利害があり、考え方がある、権威があると。それを動かしていくのは、やはり多くの市民の声が公共的に明らかになることだと思うんですね。我々はいろんな形でアピールしていこうと思うんですが、やはり数というのは無視できないと。ですから、まあ、この市民の風の方針としてはですね、今の段階ではまだ政党に直接申し入れるというのではなくて、 7.7 の進歩まで数を増やしていこうと、声を増やしていこうということを目指しています。で、 7.7 に1000人ということを成立させた上でですね、市民の声が明らかになって、それから政党にぜひ考えていただきたいというふうに申し込んでいきたいというふうに思っているんですね。と同時に、これを中央、まあ 東京だけで行っていてはいけないので、地方でもですね、独自の運動をやはり似たようなものを作っていっていただきたいというふうになっています。ぜひですね、この市民の風に入っていただいた方々には、属されている県でですね、やはり集まっていただいて、その県レベルで、人々を増やし、さらには県レベルの政党に働きかけるということもしていっていただきたいと思うんですね。すでに教団員の一人、岡本先生などはですね、広島でそういう働きを始めていますし、私は由美さんは千葉でも行っています。千葉の方はですね、8.12 にやはりそういう同じような意図を持つシンポジウムを500人規模で考えていますので、ぜひ来ていただきたいと思いますし、千葉では平和への大結集ということを訴えようとしていますので、こういう動きをですね、各地域でぜひ今後起こしていっていただきたいなというふうに思うんです。そういう意味でですね、この運動まだまだ始まったばかりですし、人数もまだまだ不十分だし、お金も足りない。それから毎回の運営にかかるボランティアとかですね、人手の面でも非常に大変なものがあります。ですから多くの方々にですね、ぜひ今後ご協力いただきながら、まず数を増やし、声を明らかにし、さまざまなルートから、政治に働きかけていくと。例えば既存の政党のですね、方々が加わってくることを非常に歓迎します。やっぱり政党のですね、支持者がその政党に訴えることが一番意味があるんですよね。やっぱり自分の政党の支持者があって、応援集会でなんでこうしてくれないんですか、こうしたらどうですかって言われることがですね、政党には影響を与えると思うんですね。ですからそういう政党に属している人たちや、あるいはその支持者たち、そういう人たちとですね、分け隔てなく力を合わせて、この共同候補を目指す運動というのを広げていきたいなというふうに思っています。あと最後にですけれども、この呼びかけの一つの呼びかけ文書の特色として、平和憲法を守るというのは最大のポイントなんですが、同時にですね、平和環境、それから社会的非公正、選挙制度と3点挙げてあることもご注意いただきたいと思います。これは日本社会が小泉政権のネオリベラルの影響のためにですね、貧富の差の拡大をしつつあるという問題もあって、我々はやはり社会的公正というものもしっかり入れていく必要があるんじゃないかというふうに思ってそれを入れました。これは私たちの呼びかけ側の理念で、実際の政党の動き方の中にはですね、政党間でいろいろ協定その他を持っていくことになると思うので、これはあくまでも我々の側からの理念ですけれども、そういうことも含めて訴えていきたいと思っております。